パソコン室の正式名称って各学校で違うんじゃないのかななんてこう、まあ素朴な疑問ですけども、はい。まあ、どうしてもこう、学校とかそういう教育機関で教育的な、視点から入りたくなっちゃう、のかもしれませんけども、僕は。今のところ、こう、小、中、高、大と、4つ学校ね、まあ、それぞれ1校ずつ転校もなかったんでね、行きましたけど、最もインパクトの強い、まあ、いわゆるパソコン室の正式名称。まあ、正式名称というのは、学校の玄関入って、靴箱のあたりに、こう、でっかい地図みたいなのがね、こう、お客様用にあると思います。多分各学校にあると思います。そこに、こう、パソコン室用の正式名称で多分あるはずです。パソコン室って書かれてないはずです。最もインパクトが強かった、いわゆるパソコン室の正式名称、私、ケグノ太郎が通っていた、小学校の、いわゆるパソコン室。正式名称、コンピュータルーム。かっこいい。オールカタカナ。もう小学校のね、教室の名前で、オールカタカナなんて、ないからね。ボイラー室でさえ、室って、ね、漢字一字入ってる。ね。教材センターってのが図書室の隣の司書室の隣にあったんですね。教材センター、まあ、地図帳とかさ、そろばんの授業をやるときに先生が黒板に、まあ、貼っ付けることのできるでっかいそろばん、まあ、磁石で動くやつですけど、そろばん、でっかいやつとか、まあ、ちっちゃいそろばんも忘れた子用にいっぱいあったんですけど、教材センターもほら、教材って、カタカナなんです。教材は漢字だね。っていう風に、オールカタカナなんて、コンピュータルームしかないんです。すげえと。何があるんだろう。まあ、そりゃコンピュータルームって言ってるぐらいだから、コンピュータしかないルームなんだろうなと。さぞ感動して、早くコンピュータの授業してえなと、思って、はい、最初1年生の時、コンピューターの授業なんてこうなかったんですけどね。2年生になった。もう使えるだろうと。コンピュータルーム行けるだろうと。まあ、当時まだ2年生で、こう、教室が1階でね。で、コンピュータルームは最上階、3階にありました。2年目だと。ほら、1年坊主後輩も入ってきたと。俺ら先輩だと。俺ら、コンピュータの授業受けれんだぞって顔で後輩接してえなと、小学校2年生なりにちょっと思ってと。コンピューター使った授業なし。もうね、もうなんかこう3年生に上がった時にはもうそんなにコンピュータルームに興味示さなくなった。もうなんかなんか休み時間昼休みとかに、鍵の開いてるこう音楽室にこう忍び寄って、まあ僕当時からピアノ弾けたので、隠れてピアノ弾くのがね好きだったりとかしたんですけども、もうコンピュータルームに興味示さなくなった。もう3年生の時なんかコンピュータルームの隣が僕のねクラスの教室でした。3年1組別に、もう隣にあると別にありがたみも感じないってやつです。そこでね、で、3年生になって初めてコンピュータルームの授業があったっていう話を後でやります。コンピュータルーム。まあ、かっこいいよね、と。中学、高校の時は、さすがにそういうかっこいい名前ではなかったですけど、でもなんか名前はあったと思います。もうそんなにインパクトもないです。高校の時なんて普通の教室、床が普通の床でね。で、黒板とか普通にある普通の教室にパソコンを、まあ、ずらーっと置くだけみたいな。カーペットじゃないっていうね。小学校の時も、中学校の時もそうです。コンピューター室は必ずカーペットが敷いてあったんですね。それすらもなかったんです。うちの高校。ね。まずそこにね、違和感とがっかりを感じて、もう別に、何の感動も感じなくなった時でしたけれども、はい。 大学のいわゆるコンピューター室。まあみんな、ね、なんだかんだで調べるときに、ちょっとコンピューター室行ってくるわ、とかね、言うんですけど、かっこよかった。まあなんだかんだ言ってこう、やっぱり大学ってのは歴史があるわけです。古い時代からやはりコンピューターは置いてたんだと、さすが。まあ、一応北海道の総合大学、文系学部も理系学部もありますから、まあそういう意味で、まあ予算もあるでしょということで、いわゆるコンピュータ室が複数あるんですが、正式名称、電子計算機演習室だったかな。こんな感じの名前、電子計算機って書いてたんですよね。かっこよくはねえと時代的にどうなんだと、思いましたけれども、はい。まあ、確かに、コンピューターってのは、まあ、電子計算機だけどと。うん。演習室だったか実習室だったか忘れちゃったけど、なんかそんな、もう、小学校の時に出会ったあのかっこいいコンピュータルームなんて、もうすべてを直訳したかのような、こう、電子計算機、演習室、実習室。もう、オールカタカナどころか、カタカナ一字もない。パソコン室の方がまだかっこいい。電子計算機、演習室、あるいは実習室。ね、ということで、もう誰もね、そこに目もくれない。まあ、一応、こう、まあ、その電子計算機演習室は自動ドアなんですけど、自動ドアの真上にこう、古びた、こう、なんか、板で作られた電子計算機なんじゃらってこう書かれている、なんかこう表札みたいなのがあるんだけど、誰も目もくれないよねということでね。まあそれぞれの学校で名前が違うと思います。はい。今週のトークテーマって、もうテーマの紹介するのに7分かかってますけど、今週のトークテーマ、パソコン、トークテーマ提案者リンさんでございますけれども、はい。リンさん多分こういう話をしてほしいなんてこれっぽっちも思ってなかったと、思いますけれども、おそらく各、学校によってね、このいわゆる、もうほんといわゆるです、パソコン室の名前って、違うんだと思います。はい。まあ 90s 世代、今学生だって人も多いと思います。自分たちの通っている学校のいわゆるパソコン室の正式名称なんだろうかと、考えてみてはいかがでしょうかとか、探してみてはいかがでしょうか。さて、初めてパソコンを使った、小学校3年生の時の授業の話に戻ります。先ほども言った通り、小学校の時は、コンピュータルーム、かっこいいと。もう隣の教室がコンピュータルームだった3年1組の時、もう別に興味も示さない。隣にあるからと。ね、隣の家にいる人って別に興味示さない。まあなんかそんなノリです。隣とかどうでもいいんです。そのノリで。まあでもね、さすがに初めてコンピュータルームに入れるって、そういう授業あるよって聞いた時にはテンション上がりましたけどね。2時間かけて、最初の1時間は教室で、まず、ローマ字打ちの勉強を初めてやりました。まず、あ、い、う、え、お、母音、ね、A, I, U, E, O。まずこれがベースで、それぞれに子音を重ねるんだと。か、K だよと。さ、S だよと。で、こう、ケクノ太郎と打ちたければ、K, E。これで、K だよと。そういうことを1時間かけて、こう、自分の名前をね、自分の名前をローマ字打ちできるようにと。いうことを1時間かけてみっちりやってから、みっちりつってもまあその辺小学校3年生の頭です。発達段階に合わせた指導がまあ大事なんだけど、やはりコンピューター慣れてない子供たちにとって、まあ俺たちだけど、自分の名前ローマ字でちゃんと理解するってのは、まああと表現ね、できるようになるにはやはり授業まるまる、まあ当時45分間の授業ですよ。これだけ時間は必要ですね。ギリギリでした。まあ、僕はできたんだけどね。うん。で、それからコンピュータルーム。これがみんなの一人一人に与えられたフロッピーだよ。 おお、これがフロッピーかと、おお、かっこいいと、これがフロッピーだと、いうことで、カセットテープのようにガチャンと入れて、もうこのガチャンという音がかっこいいということで、まあ今ではもうもう見もしなくなったあのフロッピーディスク、入れて、でまあそれでなんかこう数字入力してログインみたいなシステムだったんですけども、あのフロッピーの中に結局何が入ってたのかは謎なんですけどね、まあそういうことも調べるまあ技術もなく、それがこうね、マイコンピュータなんてクリックしたことすらないですからね、まあとりあえずデスクトップ上のアイコンがこうなんか可愛いやつなんだ、インターネットエクスプローラーも一応あったんだけど、こうマイコンピュータとゴミ箱と、そのインターネットエクスプローラーと、あとまあお絵描きみたいななんか子供用のね、まあ学校には置いてるようななんかプリインストールされてるようなソフトです。まずは1回目の授業、それそのお絵描きのソフト、キッドピクスだったかな。まあそんな感じの教育的ななんか Windows ペイントみたいなやつで絵を描くっていう授業、まあこれだけの授業が何回か続いたんだよね。多分それは僕が小学校3年生の頃あたりに始まった総合学習の時に始まったんじゃないのかななんて思いますけれども、まあインターネットなんて使わない、ただ絵だけ描くと、で描いた絵も別に保存しない、1時間絵描いて終わり、誰も保存なんてしない、保存の仕方だって先生ちゃんとまあ説明できてたんだろうけど俺たちには通じない、そう、あの上書き保存と名前をつけて保存のまず理解ができないっていうね、保存に名前っているのか、そもそも保存ってなんだというぐらい、まあ国語力もないと、上書きなんてもう知ったこっちゃない、上書きじゃねえのかと、上書き保存じゃねえのかというぐらい、こうもう言ってる意味がわかんない、もう閉じるってなんだと、もうシャットダウンなんてカタカナだけどわかんないんですね。まあそんなノリで、もう多分何人か多分シャットダウンするときに普通に、立ち上げるときと同じボタンを長押しして切ってたやつとかいると思うんですけれども、まあそれぐらいね、初めての小学生のねパソコンの授業なんていうのは、そんなもんだと思います。先生方もね多分シャットダウンするのに、多分指導15分ぐらいかかってたんじゃないかなって、思うんですけれども、うん、まあグダグダでしたよと、初めてのインターネット使った授業、なんか調べ学習とかね、まあヤフーキッズ使うよっていう授業だったのだけは覚えてます。まずは皆さんヤフーにアクセスしてくださいなんていう指示が出て、まあほとんど誰もわかんない、学校のパソコンなんてのはこうインターネットエクスプローラー起動してトップページがなんかこう教育的なサイトなんですよね。ヤフージャパンなんかじゃない、なんかその辺のなんか教育委員会的なね、なんかポータルサイトみたいなやつが出てくるんですね。なんか子供用調べ学習なんじゃらリストみたいなやつがこう載ってるようなね、こう明らかにお国が教育機関のために作ったポータルページみたいなやつで、そっからどうやってこうヤフーに行くのかなんてわかんない、そもそもヤフーってなんだということです。はい、ブラウザのURL が載ってるバー、あそこに、ヤフーってこうひらがなでね、ヤフーフーって伸ばし棒でね、ヤフー伸ばし棒で、やってくんだけど、当時確かね、それをやると http://でひらがなでヤフー伸ばし棒 .com みたいな風になっちゃって、結局 www.yahoo.co.jp にアクセスできなかったはずなんですね。で結局、30人の児童の中で、クラスのね、児童、全児童の中で、多分半数以上が、URL のバーに、ひらがなで、ヤフーって、やって、先生できないと。ヤフーわかんないと。ページが表示されませんになると。いうことで、ヤフーっていうページを、結局、1回目の授業で俺ね、45分やって、結局1回も見つけられることができなかったんですね。で、結局友達の、なんかね、片っぽの友達はね、うまくいってたんですよね。だから片っぽの友達に見せてもらって。で、もう片っぽは俺と一緒で、同じことやって、同じように失敗してたやつなんだけど、ヤフー見せてもらって、あ、これがヤフーかと。はーっと。 これを、おう、あっちの画面にも映ってる、おう、あっちの画面にも映ってる、すげえすげえ、ということで、なんかこう、ね、検索っていう言葉も初めて学んで、当時検索なんてことも知らないから、ヤフーキッズ、ヤフーキッズ行くと検索っていう言葉がひらがななんだよね。で、検索、お、これが検索かと。なんかこう、調べるときに使う言葉が検索なんだなって、こともまあ、いろいろね、パソコン使うとそうやって、意外と知らない言葉っていうか、パソコン独自のね、あるいはネット界独自の言葉ってのがあるんだなっていうことは、気づかされましたけども、まあ結局、まあ僕はね、ヤフーと、ヤフージャパンにアクセスするだけのスキル身につけるのに多分数週間かかったと思うんですけども、はい、もともとそんなやつでした。小学校5年生になって初めて、家にパソコンがやってきました。まあ父がね、職場で使っていたパソコンをまあ家に持ってきたんですね。まあ別に仕事用ってわけでもなく、まあ一応仕事用なんだけど、別にもう会社で使わないからみたいな理由で持ってきたパソコンです。それ使って、インターネットなんて繋いでさ、あるいはインターネット繋げれる前は、なんか、ドラえもんの、なんか、こう、あいうえを学ぼうみたいな、こう、パソコン用の CD があったから、それ使って、まあ、当時小学校1年生成り立ての妹と一緒になんか、パソコンはこういう風に使うんだぞと、ドヤ顔でね、まあ、当時ヤフージャパンにもアクセスできなかったやつが、こうなんだよ、と。ね、お絵描きできんだぞと、Windows Paint、ほら、ここで色変えれるんだぞと、やったのは覚えてますよ。小学校5年生になって、デスクトップ、Windows XP、当時まだ2002年ですけど、2002年、ケクノ太郎んちにデスクトップ Windows XP がやってきましたということで、とうとう、インターネット使えることができるようになったと、いうことで、ね。うん、なかなか、感動しましたよ。これがインターネットかと。お、ヤフーだと。ね、さすが家のパソコンちげえなと。インターネットエクスプローラー起動した途端にヤフージャパンになると。やったと。もうなんか、ヤフージャパンアクセスするのに一週間もかからずに済むと。ね、ワンクリックでヤフージャパンアクセスできると。何でも検索できると。いうことで、感動しましたよ。ということです。もうね、それだけで感動しました。はい。当時、小学校5年生の時、流行ってたよ。フラッシュ倉庫。フラッシュ倉庫。当時ね、フラッシュ倉庫っていう名前は存在しなかったんだけど、面白アニメ。これがこう、僕が一番最初に家のデスクトップで、検索した言葉だったんだけどね。面白アニメ。そうすると、僕らの世代だったらわかるのかな。ドラえもんの絵描き歌の、なんかこう、貼り付けたやつで、丸書いて、てーっていうやつとか、サザエさんのフラッシュとかね、古いの、わかる人はわかると思います。ドラミちゃんの絵描き歌のやつとかね、ダイナマイトって、あと、千葉、滋賀、佐賀とか、今はね、ラーメンズのネタなんだとすぐわかりますけど、当時ね、もう、千葉、滋賀、佐賀見て、もう、嬉しくなって、もう毎日のように見てはゲラゲラゲラゲラ笑って、いましたけども、そんな幸せなね、時がありました。はい。そんな感じで、だんだんこうパソコン好きになっていくんですね。小学校6年生、初めてチャットやりました、チャット。当時ね、ゲームボーイアドバンスで僕が夢中になっていた、ソフトで、まあ、パワープロックンポケット4というものがね、あったんですけれども、パワープロックンポケット4。なんかこう、パワポケシリーズは、ね、コナミですから、なんかこう、野球だけじゃなくて恋愛もね、ということで、もうパワポケはギャルゲーなんて一部の地域で言われたりとかしてますけども、まあ、こう、彼女とか作るために、なんかこう、その女の子とチャットをするみたいな、こう、イベントがあって、ああ、パソコンを使うと他者とコミュニケーションを取ることができるのか、しかもほぼリアルタイムでと。メールじゃねえんだと。E メールではないというところに感動をして、よし、じゃあ俺も誰かとチャットやろうと。いうことで、見知らぬ誰かとですね、チャットをやるということで、ヤフー、まあもうご存知、もうヤフージャパンでと。もう一週間かかんねえぞと、ワンクリックでいけるんだと。いうことで、ワンクリックでヤフージャパンにアクセスし、もうそこも感動し、で、チャットと。もうね、ローマ字打ちも怖くねえと。もうカタカナにもすぐ変換できると。チャットと。 もうあのね、即音とかね、濁音なんてもう余裕だと、即音とかさ、発音とかちっちゃいつとか余裕だということで、チャットとすぐ打ってカタカナにワンクリックで、ワンボタンで変換して検索、ずらっと出てくるチャット、北海道東北っていうチャットが出てきたんですね。当時北海道東北、おお、これは北海道に住んでる人、東北に住んでる人が、出会うことができるというか、チャットすることができるチャットルームなんだな、というふうに思って、アクセスしました。それが結局、中1ぐらいまで続いたんだな。1年、2年ぐらい続いたんです。後で気づいた。その、北海道東北チャット、実は、出会い系だったと。いうことで、出会い系のチャット。結局、出会わなかったんだけど、ね、いろんな36歳のなんか人とか、40何歳の女性とかにこう、出会って、話して、小5の男子で北海道ですってこう、やったり、小6男子北海道ですとかって、売っては仲良くなったり喧嘩したりとかしてね。もう当時ネットのマナーとか全然わかんなかったから、こう、いろいろ汚い言葉とかも吐いたりとかしてたんだと思うんだよね。そんな感じでいろいろ、チャットで知り合いを得たりとかしましたけどね。はい。まだ話せるな。今日は久々にちょっと長めにやろうか。ちょっとあれだな、アイキャッチ代わりに、ジングル挟みますか。はい、ということでちょっと、今日は長めです。以前ね、今の水曜日の人が40分ぐらい話したことがありましたけど、それを超えるぐらいの勢い。今まだ中1の話だからね。まだ小学校中学校の話だからね。高校大学の話してないからね。もう多分リンさんが望んでいたトークテーマとは離れてますけど、行きますよ。もうね、当時はもうマナー知らないやつでした。小学校にいろいろパソコン使える奴らが、めちゃくちゃ増えてきて、そいつらとチャットしたくなった。その出会い系のチャットを、俺出会い系って知らないから、そのアドレスをみんなに教えて、やろうということで、結局食いついたの二人ぐらいだったんですけど、その二人を呼んで、で、その二人、プラス、46歳の女性とかね、連れて、二人で、なんか全員で会話したりだとか、どうしてもこう偏りが出てくるんですね。友達同士でばっかり会話しちゃって、46歳の女性をこう一人ぼっちにさせちゃって、雰囲気が悪くなったりだとか、して、ね。当時、やはり、二人きりのチャットとか、オリジナルのチャット室っていうのが、作れるんだと。レンタルですけどね。CGI とかで適当に Java チャットとかレンタルできるんだっていうことすらも、知らなかったんで、友達同士でのコミュニケーションはチャットみたいな、感じで思っちゃってて。はい。そういう風に、いわゆる、ネチケット。ネチケットも今、言葉としては、技術課程とか、中学校の技術課程の技術分野とか、高等学校の情報の、授業とかで、多分教科書なんかにも取り上げられてんじゃないのかな。ユビキタスって言葉が、教科書にあるぐらいですから、あるんですけど、多分、おまけコーナーにでもネチケットぐらいは書かれてるでしょ、いうことですけど、当時ネチケットなんて言葉すらも知らないっていうか、あったのかどうかすら怪しい。ネチケット。いろいろ結局ね、失敗もして、チャットルームから、管理者から飛ばされるとかね、悪菌とかね、小学生の時に経験してますけど、なかなかね、汚ねえやつでしたと。マナーも知らねえやつだったということです。中学生になって、近隣の、例えば、カラデージじゃないですけど、色日小学校と、色日西小学校と、色日南小学校がいろんな人たちがこう、集まった色日中学校なんていうのが、あると仮定して、そんな感じでね、出会いの幅が広がるわけです。そうすると、別の小学校から来たやつの中に超パソコンできるやつがいて、 で、まあ、そのパソコンできる奴らの友達っていうのは、やっぱり同じようにパソコンができて、なんか、チャットルーム作ったり、ホームページ作ったり、そのホームページとチャットルームをまとめた、相互リンクサイトを作る奴とかがいて、すげえなと。すげえネットワークだと思って、まあ結局、そいつらと仲良くなって、まあ、その、色日中関係リンクみたいなのが、出来上がって、で、そこに俺もまた、チャットルーム作ったり、あ、これはいい発想だ、ということで、お絵描き掲示板とかさ、画像を貼り付けることのできるチャットルームとか、あと、ホームページとかさ、なんか、当時野球部に入ってたんで、野球部のホームページとか作って、で、関係リンクに任意でさ、ほら、勝手に、ね、リンクのリストに入れることができたので、入れてみて。ね、で、それでもう、なんか、楽しかったなぁ、なんて感じですけど、200人当時中学校に、生徒いましたけど、学年にね、学年に200人です。同じチャットルームに、こう、30人とかさ、多い時で40人とかが、同じチャットルームでずーっと、まあ、ロムもいるんだけど、ずーっと、こう、パソコン、ね、7時、8時ぐらいからずーっと9時、10時ぐらいまで、チャットルームでチャットしながらさ、仲良く話してて、もちろん中にはこう、リアルでは存在、リアルでは話したことのない別のクラスの女子とかと、話してて、あ、君があれかと、3組のあいつかと、あ、君がね、なんていうのを、チャットルームで話してから、次の日の昼休みに会って、あー、お前がかと、初めましてと、初めましてケクノですと、当時からケクノって使ってましたけど、はい、そんな感じで、うん、パソコンのできる奴らにはパソコンのできる奴らがね、出来上がっていくんですね。だんだんこう、そういうチャットがみんな飽きていくと、いや、もうなんか人間関係的に、そういうチャットルームだと嫌だって人たちが出てきて、二人きりで会話したいとかね、そういう奴らが出てくる。今みたいに携帯がないからメールなんてできない。メッセンジャーも始まったね。メッセンジャー。MSN メッセンジャー。メッセメッセってみんなに言ってましたけど、それも流行って、ね。僕も覚えてます。僕も覚えてます。初めて、中学校の時にできた初めての彼女。ずーっとね、メッセで話したり。メッセだとみんなみたいで嫌だからと。特別にと。二人きりのチャットルームが欲しいと。その初めての彼女に言われて。わかったと。よし、いいチャットルーム用意してやると。リアルタイムで、要はリロード30秒とか、リロード1分とか、そういう制限すらもない、リアルタイムで、行くことのできる、Java のチャットを借りたと、レンタルしたと、よし、じゃあこれを二人きりのチャットにしようと。で、親とかが来た時に、ね、ログとか見られたら恥ずかしいから、こう、チャットの書き込みのところに、なんか二人共通のキーワードがあって、で、それを入力すると、ログを全消しできるっていう機能もつけたと。つけたっていうか、それをもう、まあ、入れたからと。いうことで、二人でね、親が来たとか言って、親が来たごめん、親消しちゃった。なんか来たから、ログ全部消しちゃったごめんねとかね。いやいや、大丈夫だよと。で、また恥ずかしいね、書き込みをするとかね。それでまた全消しするとかね。まあ、そういう、なんかこう、ラブラブなのか、よくわかんないバカみたいなことも、やってましたけどもね。はい。まあ、それでもやはり、こう、ね、まだネチケットってのは、まだまだ甘くって、私、ケクノ太郎、野球部のホームページを作って、野球部のホームページには、こう、まあ、俺が自作したフラッシュ動画とかね、顧問の似顔絵を、こう書いて、それをフラッシュ動画にしたりとかね、いろいろやってたんですけど、それぞれの試合の、なんか打順とか、1打席目、ライト前ヒット、2打席目フォアボール、3打席目三振みたいな、そういう一人一人のデータまで載せちゃってて、それを同学年の、まあ、あんま打てなかった1番バッターなんだけど、反感食らってね、もうなんか4打席連続三振をなんか2試合ぐらい繰り返したやつだったんだけど、なんかそいつがそのなんか三振繰り返したことをかなんか晒されてる感じがめっちゃ嫌だってことでそいつが切れ出して、で、結局結果だけどこどこ中と対戦して勝った負けただけこう乗せるようにだけなったんですけども、まあ反感食らうようになってね、まあいろいろやっちゃいましたよということで。作りたての時はね、そいつもノリノリで、ケクノすげえなと。 よくここまで作ったなということでめっちゃこう評価してくれたんだけど、もうね、反感食らいまくって、結局野球部のサイトは、まあ今ではもう姿形ないですけれども、盛り上がりに欠けちゃいましたけどもね。まあそんな風にこう当時からこう、ホームページを作ることにはハマっていたということなんですね。それが中学生の時でした。当時はもうなんかパソコンとか普通に家で、まあそうやって、まあチャットルームレンタルしたりとか、ねえ、なんかホームページ一応 HTML でなんか簡単なテーブルとかリンクとか作るだけですけど、できたのでね。いや、あの野球部のその1番バッター三振とかそういうリスト作るのってやっぱりテーブルのタグとか学ばないといけないので、テーブルのタグはもうめんどくさいから丸暗記して、丸暗記してもうなんかタグ打ちのなんかこう、なんかタグ作なんかタグをコピればこれ OK だよみたいなサイトにもうアクセスのがめんどくさくなって丸暗記したりとかね、しましたけど、あ、どうやったらこのテーブルの、この枠を消せるんだとか、なんかどうやったらセンターに寄せることができるんだとか全部丸暗記して、やりましたけど、当時はねその丸暗記をできる体力もあったんですけどね、うん、そんな中学生の時、まあもちろんネットゲームもやったんだけどね、うん、高校生になって、もう高校生になるともう今だよ。今です。まあ今大学生だけど、ポッドキャスト始めちゃったからね。うん、ポッドキャスト始めちゃったからもう今みたいなもんです。はい。もうニコニコ動画という存在をこう1年生の、当時2007年だから RC2 かな。RC2 の時に初めて、ニコニコ動画に入って、もう僕もある程度古参ですから、ニコニコ動画は。組曲ニコニコ動画よりももうちょい前のね、世代ですけど、ニコニコ動画を知ってしまうと、もう毎日ニコニコ動画しか見なくなっちゃったんだ、ということで、ニコニコ動画と、もう、ポッドキャストの毎日でした、ということで、高校生になってから、まあ、その、ポッドキャスト作成もそうですけど、Mac です、Mac。ついに、マイパソ、マッキントッシュがやってきまして、それから私、菊野太郎、マカーでございます。はい。当時ね、MacBook を、買うとき、Apple Store の人に言われました。いや、ほんと Mac いいですよ、と。Mac いじるとね、と。Windows がいじれなくなるよ、と。もうね、Mac がやっぱいいから、みんなそういう押し方をしてきて。もう Windows 当時ね、中学生、こう、受験が終わってすぐあたりですけど、Apple Store で Mac なんていじらせてもらってる時にと、全然わかんねえ。おお、なんか飛び出してきた。あ、これがドックってやつかと。おお、これなんか閉じるボタンが左側にあるぞと。いうことでいろいろこう、まあそういうしょうもないことで感動とか、するんですけれどもね。うん、全然違うねと。デザインがと。いうことで。うん。で、本当に Windows いじれなくなるのかなと思ったら、まあ普通にいじれはするんだけど、いじれはするんだけど、まあ確かに、まあ Mac の方が操作しやすい感覚にはもう今年で7年目ですからね、なってますけど、うん、まあそんな具合にしてね、まあやってきているわけなんですよ。はい。まあ結果こう、高校生とか大学生になってからのパソコンの使い方って別に、すごいことやってるわけじゃないからね。ポッドキャスト作ってるだけだからね。あとはもうポッドキャスト作ってるソフトで、なんか歌ってみたやったりとか、結局なんかをね、作るということをやってるんですけどね。パソコン。うん。でもこうやって歴史を辿ってみるとですよ。パソコンってこう、できるやつとできないやつのこう、ギャップがこう、激しくって。まあ今、大学のゼミなんかでこう共同で、英語論文を読んで、でそれをサマリーしてプレゼンテーションするとかね、いう授業があるときにこうパソコンが全然使えない女の子と、俺が、共同してまあなんかやるってときに、スカイプやろうと僕が提案して、でスカイプって何と言われる。えってなる。まあまずそこでまあ使い方よりも知識の問題なんだけど、ないわけだよね。あとなんかログインとパスワードのところからまずちょっと説明しないといけないと、まずこれちょっと半角になってるからごめん、ちょっとこれだと日本語打てないのでと、ここのボタンを押してまず全角にしようねというところからこういちいちいちいちやってってと、うん、まあそんな女の子たちもねパソコンよりも携帯の人たちだからと、 携帯だったら操作できるんだろうなということですけども、まあそうやってまあ今のまあ大学生もそうだし、多分中高生もそうだと思います。もうね、中学生で携帯持ってる子も多いからね、塾の生徒だと結構いるので、スマホはいじれんだけど、パソコンのローマ字打ちはね遅かったり、あるいはできなかったりね、まあする子が結構多いようで、まあ僕は逆にこうパソコンっ子で、一応携帯は中学校の時からなんかいろんな、まあなんか部活入ってなかったんで、部活じゃないクラブチーム、遠いところで練習してたんで、親にこう練習終わったみたいな連絡するために携帯ずっと持たされてたんだけど、もう携帯なんてなくていいということで、パソコンばっかり使ってたから、まあいつの間にかね、なんか周りよりはパソコンが得意っていうことになってるけど、多分こういうポッドキャスト界とかにいると、まあ若さんみたいな人もいるからね、水曜日みたいな人がいるから、だけどポッドナインティーズとか作っちゃう人がいるからさ、ね、そういう人には勝てないけれども、知識も豊富だしね、僕は知識ないから、そういう意味ではできない、できる人よりは俺できないけど、俺でもできない人よりはできるらしいということで、今そういうスタンスでございます。はい。そんな感じでこう僕の歴史ある話、ただ話したかっただけですけれども、今思えばと、小学校の時のコンピュータールームから始まって、もうやっぱこの名前かっこいいよねと、やっぱオールカタカナの、教室って、いいと思うんですね。うん。まあ基本学校の教室でカタカナ使われてるところってやっぱ全部感動するわけ。ボイラー室、教材センターとかね、全部感動してましたけども、はい。まあそんなまあどうでもいい話でしたけどもね、以上で終わりたいと思いますけれども、まあみんなインターネットって、好き勝手使いたくなるもんで、いつの間にかねフラッシュ倉庫とか、そのニコニコ動画 YouTube の話にもなっていくんだけれども、一個ねなんかいろんな問題を起こした人がいて、小学生の時です。小学生の時だよ。小学生の時のクラブ活動っていうのがあって、クラブ活動多分今でもあるんじゃないかな、クラブ活動、クラブ活動の中でこうパソコン部ってやつがいて、まあ僕は屋外競技クラブってところで野球やってたんですけど、パソコンクラブに入っていた男の子が学校のパソコンでアダルトサイトにアクセスしたと、小学校6年生で当時ね、まあ年齢的に興味ないわけでもないよねなんて思いましたけれども、アダルトサイトにアクセスしたと、いうやつがいて、まあまず、アクセスできたということがまあ問題なんだけど、まあアダルトサイトにアクセスというかアダルトじゃなかったんだけどね、なんかそういう、教育的によろしくないのとよろしいのとのギリギリのグレーのラインのウェブサイトに、アクセスができちゃって、で、先生に怒られるっていう男の子がいて、そいつの名前がケンタ君だったんですけど、まあ、しばらくエロケン、エロケンって名前が、付けられていましたね、ということで、はい。まあ、最後だから、暴露しますけれども、当時、まあ、僕も別にそういうの関心がなかったわけじゃないんだけど、インターネットでアダルト的なものを検索するっていうことが、まず発想としてなかったんですよね。で、あ、そっかと。その手があったと。うん。まあ、親もパソコン使えねえしな、ということで、そうか、そういうのあるの？なんて検索したらいいんだろうなと思って、とりあえず、まあ、当時知ってた、まあ、多分エロそうな言葉、まあ、なんかこう、なんか適当にお尻とかね、まだそのレベルですよ。適当にね、ネットで調べて、出てくんのかなと思ったんだけど、で、18歳未満は、アクセスしないでくださいみたいなのが出てきて、18歳ダメなのかと。で、いいえって押して、ヤフージャパンに戻るみたいな。本当に入って押したら、なんか、あなたは11歳だからダメですみたいなことが、こう、わかるのみたいな風になったら嫌だなと思って、やめたんですけどね。まあ、結局ね、そういうボタンを押さなくてもいいウェブサイトに、こう、たまたまアクセスしてしまった時に、うぅと。ね、もう初めて、まあ、女体をね、見たときにこう、体にこう、電気が走るようなね、感覚に陥ったのは今でも記憶を、していますけれども。まあ、これが、いつの話だったかは、お任せします。まあ、菊野太郎さん、小学校6年生、かっこ18歳っていう体にしといてください。そんな感じで、 はい、以上です。最後にこれ言わなきゃよかったな。まあそんな話と多分ね、ポッドナインティーズのナインティーズ男子、ナインティーズ男子7人中7人みんななんかそんな生き方してると思うので、はい、共感してくれる男子が多分多いと思います。はい、ということで以上です。西暦2013年9月5日木曜日のポッドナインティーズ。